本日のメッセージの箇所を読みたいと思います。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第11章1節から13節。ルカの福音書第11章1節から13節となります。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。またこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを3つ貸してくれ。友人が旅の途中私のうちへ来たのだが、出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものはには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。1517年10月31日、アーグスティヌス院、修道士であり、ウィッテンベルク大学の神学部の教授であったマルチン・ルッターが、贖いの効力を明らかにするための討論という95箇条の帝大をウィッテンベルグ城の教会の門に貼り付けました。ここにですね、聖書の時代以来最も重要な歴史の転換点となる宗教改革が始まりました。今日はその記念礼拝であります。ルッターによる宗教改革なしにプロテスタント信仰はなく、今のドイツはありません。今のドイツがないだけでなく、イギリスはありません。イギリスがなければアメリカもありません。アメリカがなければ今の日本はないのです。そして今の私たちも存在していない。そのことを私たちは心に覚える必要があると思います。このルッターによるというか、神様がルッターを用いて行わせなさったこの宗教改革は、聖書の時以来最も重要な歴史の出来事でありました。そして今私たちがこのようにですね、喜びと平安の中にイエス様を信じ生きていけるのも、宗教改革によってキリスト信仰が聖書の原点に戻ることができたからです。皆さん、5年後というと2012年ですけれども、2012年の10月31日には宗教改革500年を迎えるんです。もう私はもう今からね、その時が来るのがね、待ち遠しくて仕方がない。もうこの宗教改革500年の記念が行われるこの時代に生きていられるということは、私は本当に幸いだと思っています。その時にはですね、かぼちゃのお化けのお祭りではなくて、世界中がですね、本当に世界中がこの宗教改革をお祝いするその時になる。アメリカ もうそうです。アメリカも宗教改革を忘れてしまってですね、今のこの時期はハロウィン一色になっています。ハロウィンの時には子供が誤って撃ち殺されるというような、そういうことが起きているのです。アメリカこそまたここで宗教改革の精神に戻らなければいけない。その500年の時が5年後にやってくることを私は本当にこう期待して待っております。ルターは次のようなことを言っています。イエス様が十字架にかかり、その血の代価をもって私たちをあがなってくださいました。今私たちは神様の御前に完全なものとして神様の前に受け入れられている。もう私たちには自分が救われるために何かをする必要はない。自分を高めるために、また自分を清めるために何もすることは残っていないのだとルッターははっきりと申しました。そしてキリスト者に求められること、キリスト者に残っていることは、それは人に仕えることだけであるとルッターは言いました。イエス様の十字架による贖いがなければ、私たちは自分が救われるために一生懸命修行したり、自らを清めるために禊をしたりですね、焚き火をしたりとか、そういうようなことをしなければいけない かもしれません。また宗教的に高い境地に達するために断食祈祷や修行に専念しようという人もいるでしょう。ルターはそのような人間の努力のことをはしごの神学と言いました。はしごの神学、救いのはしご、清さのはしご、宗教的境地のはしごを登ることに一生懸命になる。しかしそうすること、その目は自分自身に向いているのであって人には向いていない。はしごの神学によって私たちは人を見ずに自分のことにばかり、心を向けるようになってしまう。ルターはそのようなはしごの神学を完全に否定し、ルターが否定しているのではなくて聖書が否定しているのであります。ルターはこのような事態に対してですね、イエス様の十字架によって救われた者が自分のためになすべきことは、またできることというのは何もないのだと断言しました。私たちに求められているのは、この心とこの体を人に向けることだ、彼らに仕え彼らを生かすことだと言いました。イエス様が十字架にかかられたのはですね、私たちがもう自分のために生きなくてもよくなるためです。イエス様が愛してくださったように互いに愛し合うためであります。互いに最も低いもの、最も小さいものとして愛し合い生かし合うためであります。今日私たちは宗教改革記念礼拝を行っていますけれども、ルッターが語ったこの観点から今日の聖書の箇所である主の祈りを見ていきたいと思います。主の祈りはクリスチャンの信仰の、クリスチャンの祈りの基本であります。私たちが祈るさまざまな祈りもこの主の祈りにも結びついたものであるときに、主の御心を求める祈りとなる。それが主の祈りであります。主の祈りはこの地上を歩む私たちが天に属するものであるということを体験的に教える祈りであります。天に属するものとしてこの地上を生きる、そのことを知るときにどうしても必要となる祈りがある。天に属するものとしての祈り、そしてこの地を生きるものとしての祈りであります。天に属するものとしてこの地を生きるということはどういうことか、どういうことでしょう。天に属するものとしてこの地上を生きるとはどういうことでしょうか。天に属するものというのは神の子、神の子であるということです。イエス様の子供であるということです。イエス様の子供として生きるということです。何度も申し上げていますけれども、聖書が言うようにイエス様は王の王、主の主です。 この方のこの王の子、王子王女としてこの地を生きるということであります。皆さん、自分が王子王女であったらどのようにこの地上を歩いていきたいと思いますか。多くの召使いたち、多くの家来たちにですね、貸し付かれて、そして贅沢な生活を送りたいと思いますか。それが真の王子、真の王女の生き方であるでしょうか。神の王子、神の王女の生き方であるでしょうか。言うならばですね、真の王子、真の王女とは、宮殿から被災地に使わされているもの、宮殿から被災地に使わされ、そこで苦しむ者たちと共に生き、彼らを助ける者たちであります。人々の悲惨な状況を体験的に知り、それを解決するために必要な救援物資を送るように宮殿に連絡をすると思いませんか。もし王子や王女が被災地に使わされたら、その被災地の惨状、苦しい状況、人々の大変な状況を彼らは知って、宮殿に電話すると思います。今こういうものが足りないから送ってくれ。すぐに必要な援助が届かないときにはですね、援助が届くまで何度も何度も連絡すると思います。そうではないでしょうか。王の子供だからです。王の子供にはそれをすることが許されているからです。そしてそれが届いたならば、それを自分のためではなく、苦しむ人たちのために使うでしょう。苦しい者たちの尊厳を回復し、王なる神様の御心をこの地に実現すること、これが真の王子、真の王女としてこの地を生きる者たちの存在の目的であります。そしてその目的を実現するためには、宮殿に連絡をするということが必要となるのです。それが祈りです。主の祈りはまさにそのように、天に属する者としてこの地を歩む私たちが、この存在の目的を達するためにはなくてはならぬ必要なものであるのです。もし私たちがこの地に属し、この地に属する者としてこの地を歩むだけのものであるならば、私たちの祈りというのは自分の思いを実現するための願い事、その繰り事になってしまうでしょう。しかし天に属する者としての祈りは、これとは全く性質の違うものです。私たち個人の思いの実現のための願い事ではなく、神様の御心がこの地に実現していくための祈り、この弱い肉の問題に天からの解決を求める祈りとなっていきます。ここでイエス様は父よと呼びかけるようにとお教えになりました。この地上には私たち一人一人に肉の父がいます。しかし天に私たちの霊の父がおられるということをイエス様はおっしゃっているのです。私たちの存在はこの地上に結びついた、私たちの存在のアイデンティティというのはこの地上に結びついたものではなくて、天に結びついたものなのである。あなたを創造し、あなたを育て、育み生かしてこられた天の父がいるとイエス様はおっしゃっている。すべてのものの創造者である神様が完全な父親としてあなたを愛しておられるというのです。ここに私たちの祈りの基盤があります。祈りというのは信頼関係をもとにしたものであります。日本人はですね、どこの誰だかわからない、何者だかわからないものに簡単に手を合わせます。割と最近、うちの大学のすぐそばに新しい神社ができました。そうするとですね、そこに 行って手を合わせている人たちがいるんです。何に向かって手を合わせているんだろうか、わからない。たくさんの神社があり、仏閣があります。そこに祀られているものがどのようなものなのかをということを深く考えることもせず、柏手を打ち手を合わせる。私は数年前に家内と一緒にバスツアーで東北地方を旅行しました。するとですね、同じバスに乗っていた人たちが平泉の中尊寺の金色堂の前でですね、もう一生懸命こう手を合わせるわけです。そしてまた同じ人たちがまたバスで進んでいると、バスから見えた何か動物を祀っている社があった。そうするとこれは何とかというものが、ま、お祭りされてますってバスガイドが言うとですね、もう半分以上の人たちがそれに向かって手を合わせたのです。私はもう唖然としました。自分が何に向かって祈っているのか、何に向かって手を合わせているのかということを全く何も考えずにやる。偶像崇拝は人間の理性を癒しめるものです。私たちはそのような愚かさ、人間の理性を愚弄するような偶像崇拝に加担してはなりません。私たちが礼拝するお方はどこの誰かわからないようなお方ではないのです。私たちのこの滅ぶべき肉に命の息を吹き込んでくださったお方、私たちが自分の存在のすべてをもって信頼できるお方、私たちの存在を背負い握っていてくださる天地を創造なさったただ一人の神様に祈るのです。この方が私たちの父であります。私たちの天の父は王の王、主の主であります。私たちは王の王、主の主の子供、まさにこの方の王子王女として祈る。この祈りの世界にイエス様は私たちを招き入れてくださったのであります。この主のルカの福音書が記している主の祈りの前半の部分、皆が崇められますように、御国が来ますようにというのは天に属する者としての祈りであります。今日はこの2つについて学びたいと思っています。崇められますようにと訳されている言葉は、これは聖とされよ、聖とされよという意味です。聖というのは他のものから完全に隔絶された、他のものから完全に区別された、他のものと交わることができない、そういったものであるという意味です。日本語では神聖という言葉がありますけれども、神聖という言葉がこれに当てはまるだろうと思います。あなたの皆が神聖なものとされますようにという意味ですね。ですからあなたの皆が神聖なものとされますようにという意味ですけれども、若干の違和感を覚えるかもしれません。なぜかというと、神様の皆は私たちが祈ると祈らざるとにかかわらず神聖だからです。先ほどハイデルベルク信仰問答でね、主の名を御座に唱えてはいけないということが、そのことについて学びましたけれども、神聖であるから御座に唱えてはならないという戒めがあるわけです。それなのにどうしてあなたの皆が神聖なものとされますようにと祈るんでしょうか。それは神聖である私たちの天の父の名が癒しめられ、汚されている現実がこの世にあるからです。神を神とも思わぬ者たちがこの世で幅を利かせ、弱い者たちを踏みにじっている現実があるからです。また私たち自身の中にも罪の誘惑や傲慢があり、神様の思いよりも自分の思いを優先し罪に引きずられる、そういうようなことがあります。神様の皆の神聖を守りきれていない現実があるのです。ここに天に属しつつ この地を歩む私たちのうめきがあり、また祈りがあります。あなたの皆が神聖なものとして崇められますように、まずこの私の中にあなたの御心を求める心を確かなものとしてください。この存在があなたの神聖を証しするものとしてください。私の生きる姿を見て人々が確かにイエス・キリストは生きていらっしゃると告白するような、そのようなものとこの私を清めてくださいというのがこの祈りであります。あなたの皆が神聖なものとされますようにという祈りはどのように実現していくのでしょうか。それは私たちがキリストの神聖を証しするもの、キリストの王子王女として生きることによってであります。クリスチャンというのはキリストのものという意味ですね。キリストのものという意味です。キリストのものという意味だということは、私たち一人一人にキリストという名札がこう貼付けられているんです。一人一人にキリストという名札が貼付けられている、そういうものとして生きるということです。私は一時期毎日ですね、自分の手に主のものってこう右手にも左手にも主のものってこう書いて生活してたことがあります。笑ってらっしゃる方もいますけれども、人に見えないようにね、してましたけど、こう自分ではこう見えるようにして主のものと書いていた。それはイザヤ書の44章にあるものは自分の手に主のものと記すと書いてあるからです。そして朝この手を主のためだけに使おうと思って主のものと書いて、そして生活していた。そういう若い時の思いを私はもう一度回復したいと思っています。そういう時の純真な思いをもう一度私は回復したいと思っています。また明日からやろうかなと思っているのです。自分の思いのすべて、自分の行為のすべてが主のものである、そういう思いを込めて、あなたの皆が崇められますように、あなたの皆が神聖なものとして崇められますようにと私たちは祈っていきたいと思うのです。御国が来ますようにも同様です。イエス様は次のように言われました。ちょっと別の聖書の箇所なので、つけておきましたが、ルカの福音書11章20節には、私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのですとおっしゃり、また17章の20節21節には、神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空はここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか。神の国はあなた方のただ中にあるのですと言われました。つまり神の国はもうすでに来ているっていうふうにイエス様はおっしゃったのです。ここで神の国とか御国という場合の国というのは、支配が及ぶ範囲ということを意味します。イエス様と共に神の支配がやってきて、悪魔の支配が打ち破られた。イエス様が悪霊どもを追い出しているのは、神の支配がやってきたからだとイエス様はおっしゃっています。しかしその上で、あなたの御国が来ますように、あなたの支配が来ますようにと祈れとおっしゃっている。どうしてでしょうか。もう来てるんでしょ。それなのに改めて祈れとおっしゃって、これについては多くの神学者たちが、歴史の最後の終末にやってくる神の国の到来のことを指しているというふうに解釈しています。しかしそのように解釈するだけだと、イエス様の真意を聞き誤るだろうと私は思います。確かにこの地にはいつか必ず最後の時、終末がやってきて、 神の国の支配が確立するとき、そういうときがやってくるでしょう。私たちはそれを求めて祈るべきです。イエス様も黙示録の最後に、主イエスよ来てください、来てくださいと祈れとおっしゃっている。しかし単にですね、未来に期待を寄せながらそのように祈っているだけならば、私たちの信仰は空虚なもの、実質のないものになってしまいます。私たち自身が神の国イエス様の支配をきたらすために、自分の生きているところで自分のできることを始める、そのことがなければ終末における神の国の到来もないのです。私たちの周囲に飢えている人がいるならば、私たちが自分の食べ物をその人たちと分かち合う、病んでいる人がいるならばその人のところに行って共に祈る、悲しんでいる人がいるならば共に泣く、喜んでいる人と共に喜ぶ。このようにして神様の御心をこの地上に行っていく人たちがこの地に増え広がり、この地を生かすようになっていくとき、終末における完全な神の国が到来するのです。最後の時がやってくるよって聞くとですね、多くの人たちが気味悪がったり恐れたりします。しかし神様は人を恐怖に陥れるためにこのようなことをおっしゃっているのではありません。神様に滅ぼされるんじゃないかと恐怖と絶望によって神の国の到来を迎えるのではなくて、喜びと希望を持って迎える人たちがこの地に現れ、そのような人々によってこの地が祝福されるようになっていく、その時をですね、神様は待っておられるのであります。神様は私たちを待ってくださっているんです。私たちがそのようなものとなって、そして互いに生かし合うものとなっていく、その時が来るまで神様は待っておられます。神の御国の到来を求める心は、まず自分の周囲に神の国の技を行う行為を起こさせる、この今日読んだ箇所でですね、しつこく祈る者に神様を答えてくださるという、そういうことが書かれていました。しかしこの箇所をですね、詳しく読むと、注意深く読むと、このしつこく頼み続ける人は自分のために祈ってるんじゃ、頼んでるんじゃないんです。自分のために頼んでるんじゃない。旅を続けて夜遅く到着してもうお腹が空いて飢えている人のために、その人に食べさせてあげるものがなくて、その人のために頼み続けているのであります。イエス様は私たちにですね、しつこく祈れとおっしゃっている。それは私たちが自分の思いを実現するためではないのです。私たちが隣人に仕えていくことができるようになるため、そのために私たちは祈る必要があるのです。私たちには隣人を愛する愛が足りないからです。隣人の必要を満たしてあげることができないからです。自分の力だけでは。私たちは自分の力で隣人を愛し抜き、彼らを生かしきることができない。だから私たちには祈りが必要なのです。隣人を生かし、愛する者を苦しめている悪霊と戦うために、私たちは聖霊に満たされる必要があります。自己陶酔、祈りの自己陶酔とか霊的高揚感を楽しむために聖霊を求めるのではないのです。この人、今この困っている人、この人を助けるために神様、私に力をください。それが私たちの祈りであります。先ほどマルチン・ルッターの言葉を紹介しました。イエス様の十字架によって救われた者が自分のためになすべきこと、できることは何もない。私たちに求められているのはこの心と体を人に向けることだ、彼らに仕え生かすことだと。この主の祈りの最初の二つの祈りは、まさに私たちが天に属する者として隣人に仕え、隣人を生かし、 悪霊の働きを封じ込めるための祈りであるのです。私たちはこの技を自分の力で行うことはできません。本当に祈ることが必要なのです。しつこく祈る、深く祈る、そのことが必要であります。与えられるまで祈り求めることが必要です。私たち自身が低くなり謙遜なものとなって、キリストの御名によって祈り始め行動を始めるとき、旧説からのイエス様の御言葉が成就するのであります。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちに聖霊をくださらないことがあるでしょうか。お祈りをしましょう。天のお父様、祈りを教えてくださったことを感謝いたします。私たちの思いはともすればいつも自分に向き、自分の心の状態、自分の生活、自分自分というふうに自分に向いてしまいますが、そういう自分に向けられた心を天に向け、そして隣人に向けるようにとあなたが招いてくださっていることを心から感謝いたします。主イエス様、どうぞ私たちに力を与えください。聖霊を与えください。私たちはあなたの民、あなたの子供たちに仕えていくために力を必要としております。自分の力では成し遂げることができません。主をどうぞあなたの力、あなたの御霊、聖霊を豊かに注いで、主よあなたの子供たちに仕えていくに値するものとなることができるように、この岩本への国に力を注いでください。また私たち一人一人、あなたが与えられたこの地上、あなたに天に属する者として、この地上を歩む者たち一人一人に、あなたが与えられたその存在の目的を全うすることができるように、一人一人にあなたの力を与え、聖霊を与え、一人一人が隣人に仕えていく者となることができるように、そのことを通してあなたの御名が神聖なものとされ、あなたの御国がこの地に満ちていきますように心からお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によりお祈りいたします。アメン。